お月花江の明日どうする。皆様、新年明けましておめでとうございます。今年も始まりました。お月花江の明日どうする。パーソナリティを務めますお月花江です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。パープルチャンネル、水曜日日付の変わった深夜0時から30分間の放送です。お正月を超えて日常に戻りつつありますが、良い新年を迎えられましたでしょうか。お餅はいくつ食べましたか。もうすぐ松の内も明けますね。本年も良い年になるように元気にお送りしてまいります。お正月休みから明けて日常のリズムに戻すと少し疲れやすかったりしますよね。番組を聞いて少し休憩していってくださいね。今月の放送は花ちゃんの盛大な独り言をお送りいたします。たくさん皆様に知っていただけたらと考えています。では新年一発目の放送、お月花江の明日どうする、スタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに人の輪が広がる、そんな夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りいたします。はい、皆さん新年一発目の放送でございます。今年も始まっちゃいましたね。いやいやいやいや、年がね、明けたよね。明けたんだけど、なんか私的には明けられた感満載でなんか明けるつもりがなかったんだけど明けられたみたいなところになってるんですよね。でまあね、なんかこうお正月のね雰囲気、皆さんが楽しそうにね、こう親子連れだったりご家族で初詣に行ってるのを見てたりとかすると、ああいい光景だなって思うんですよ。でお友達同士でいろんなところに出かけたり、で日頃はなかなか休めないお父さんが実家とかで羽を伸ばして、お母さんも羽を伸ばしてみたりとかして、でなんならお母さんとかは結構ね、あの義理のお母さんがとかつってね、気を使われて頑張ってらっしゃる方もいるしね。このお正月がそれぞれのこうドラマがあるなっていうふうに思うんですけど、まあ子供たちは可愛いことでね、あの子供たちって私たちの時代にしてた遊び今してないよね。たこ揚げとかさ、あと羽子板とかさ、あとなんかこう書き初め大会みたいなねコマ回してみたりとかもしてないですけど、私たちの、まあ、年齢私非公開だけど、やってたよ、やってたやってたあのうちね、川べりにお家があったんです。で結構ね、岡山って一級河川多いでしょ。でそれのとある一級河川の一つのかなり下流側に家があったんです。ですから土手があってね、でその川沿いで結構広いのでたこ揚げなんかしてました。で冬場はね風が強いので、なのでよくタコがねピャーっと上がっていくんですけど、今度はその力に負けてタコが飛んでいくっていうあーって言っていつも泣いてましたね。そんな記憶があります。新年一発目泣くのが早いっていう年越してちょっとしたらすぐ泣くみたいな状態になってたりしたんですけど、まあそれぞれにそのそれぞれの年代でお正月の思い出っていろいろあると思うんですよね。おじいちゃんが喉に戻っなんかこう餅詰まらして、お母さんが掃除機で吸って取ったとかね、たまに聞きますすごいよねお母さんの起点はすごいよねでね、みんながその幸せに、例えば紅白歌合戦とか見てね、で年越しそば食べてね、一年をこう迎える、新しい年を迎える、この瞬間って、寝てる人もいれば、みんなで明けましておめでとうって言って、さあ寝よう言ってるところもあるでしょうし、いろいろだと思うんですけど、あの私ねいつも思ってるんです、あの年越しそばね、夕飯食べるじゃん。で年越しそばだから結構キワキワに食べるでしょ、入るしんどいよね。でこう何 実家から出て行った子供とかが帰ってくるからって言って、お母さん張り切っちゃって、なんかこう天ぷら乗せたりとかさ重いでその前にもしっかりご飯食べとるやんみたいな、で年越しそばみたいな、で最近年越しうどんって流行ってるでしょ。ああなるほどねと思いますけど、まあ長いものをね食べて縁起を担ぐっていうところもあるんでしょうけど、でまあそうやっていろいろお正月が家族が集まって、こうそれぞれに皆さんで正月を過ごすっていうことをこう見ていると、いろんな人間模様あるじゃないですか。でね、人間模様って言えば、こっからお正月休みを明けてまた1年よろしくお願いしますって言って職場に行ったり会社に行ったり、それぞれの人間関係が外にあって、でその人間関係の方々とあまり変わることなく過ごしていくんだけど、やっぱね、生きてたら人間心の摩擦って起きるよね。いろいろ噛み合わなかったり、自分はこう思ってるんだけどなとか、嫌な思いをしたりとかいうのがあると思うんですけど、ここでね、皆さんね、一つ心の距離の進めっていうのをねお話ししたいと思いますね。これね、私たちお坊さん業界とかでもね、よくそういう相談をいただいたりしますなんですけど、そういう時にねお話しするお話なんですけど、あのね、みんなにね、私この人とうまくやっていけなくてとか、この人とはどうしても会わなくて職場がしんどいんですよねとか、部活がしんどいんよねとかね、いろんな話を聞きます。でそのコミュニティにいれば絶対に会う会わないもあるし、で意外と会わないなと思ってた人が話してみたら、あれ結構会うとかね、そういうタイミングが来たりしたり、いろんな形でちょっと心が疲れるなっていうあると思うんですよ。だけどその時にね、私は言うんです、いいじゃん、会わないなら会わないでほっとけばって。でもそうはいかないのが現実でしょ。だって職場で同じように仕事したり、部活で同じように取り組んだり、学校で同じクラスでいるんだもん、そりゃほっとけばっていうのはとっても無理だと思います。っていう時に、いやいやほっとけって言われても無理ですよって、近くにいるんだもん、一日の中の大半の時間をその人と過ごさなきゃいけないんだもん、どうやってほっとけって言うのよっていう言葉が返ってくるんです。大体そういうリアクションとかね、違うの違うのよ、もうこの人私無理と思ったら古無視しなさいとか言っとることなんじゃないんですよ。ああそうですか、はいはいつって冷たく急にしなさいって言ってるわけじゃなくて、心の中で距離を置くんですよ。いつも通りに、ああそうな、あ楽しいね、ああ、あなたの意見はそうなのねとかっていつも通りにしといていいんだけど、心の中で、ああはいはいそういう人ねってスンと心の中では距離をプッと置く。表面に出せとは誰も言うとらん表面に出したら大喧嘩じゃもう大揉めじゃ。だけどそれをうまくやるのが大人なんだけど、うまくやる中で心の中でその人に対する距離感を取れてないから、真正面から受け止めたりするんですよね。じゃあ相手を変えるって無理でしょ。自分が変わった方が早いとも言うでしょ。で自分がこれは変わった方が早いなって思う人もいれば、なんで私が変わらんといけんのよっていう人もいると思うんですけど、ただこれね、心の距離を保てば、ああまた夜はとかね、はいはいあなた偉いねってお腹の中黒く見えるかもしれませんけど、そうやってその感じ、そのスタンスで心の距離をちょっとプッと取っていれば、その人が言うことを真正面から受け止めなくなるし、真正面から対応しよう、考えようっていう気持ちにはなかなかならなくなると思うんですよ。だからこれ、心の距離を取るっていうより良い意味で諦めるということにつながると思うんですよね。その人が誰かに対して諦めたとしても、表面上は大人だからちゃんとするじゃん、みんな大人だもん。その心の距離を取って、まあいい意味で自分のためにこういう人なんだな、はいはいもういいいいと思って諦めていただくと、真正面から受け止めて傷つくことも減るし、考えることも減るしね。そういうふうに考えれば、やっぱりこう自分自身が ふっと距離感を持って、その人に対する対応はあまり変えなくても自分が受け止め方を変えることができるんですよね。なので自分がこの人と付き合うのしんどいなって思ったら諦めていいんです。しっかり諦めていただいて、で私受けるということには種類があると思っていて、受け止める、受け入れる、受け流すっていうこの3種類が人間関係ではあると思うんですね。でこの受け流すがさらにできるようになると私は思ってますから、どうぞね、もしよかったら皆さん心の距離を取る、これちょっと意識してもらえるとご自身が楽になるんじゃないのかなと思うんですね。誰にでもいるから苦手な人って、で心の距離をね取ることを意識してもらえると自分というものがちょっと守られるようになるので、そしたらね自分に余裕も出てくるじゃないですか。そうすると自分がね、あちょっと楽しいって思ったり、あこの人と距離取っとって、あちょっと楽になった、もうちょっと今日一日よく寝れるとか、夜が眠れるようになるとか、寝る前に考えんでええな、明日のこと嫌だなって思わんでええなとかね、ちょっと自分に余裕が出てくると目の前にあることが楽しく思えてきたりとか、でその例えば仕事だったり部活だったり学校だったりするときに、何か本当は楽しみなのに楽しみに思えなくなってたことが楽しみに思えるようになったりとか、いろんな気づきがあると思います。なので他人様との心の距離の取り方はやっぱり自分次第ですから、自分がしんどかったら心の中で諦めていいんだよでね、自分を守るということが行き過ぎると、これは自分本位っていう形になってしまいますからね。そうするとまた他で摩擦を生みます。これこそまさに塩梅が難しいんですけど、何事も塩梅を保つことで自分に余裕が生まれて自分というものを守れていく。そうするとね、笑顔が増えるし、楽しそうにしてる自分も増えるし、また不思議なもんですよ、いい縁とかいい出来事っていうのが増えてくるんですよね。やっぱりね、自分が余裕を少し持っていることって大事なんですよね。で、自分が余裕がなくなることってなんだろうなって考えた時に、ああ私はこういうことでちょっと余裕をなくすよねとか、そういうの気づいた時にね、ふっと考えてみてください。だいたい人間が関わってるから、人が関わってないってことはあんまないんだよね。なので、あこの人苦手なんだとか、私この人のことは好きじゃないんだなっていうことを言いかっこせずに素直に思ったらいいですよ。でその人とはちょっと心の距離を取るということで、自分を守って、自分が楽しく過ごす、明るく過ごしていくということをね、心がけていただくと結構物事良いように回る人が多いです。なのでね、あんまりもうそういう人のね摩擦のことでいろいろ悩む必要はないのでね、で自分の人生とか自分の心の在り方とか自分の在り方っていうのは自分にしか決められないから、どうぞね、あ無理かもって思うことに関して、人に関しては上手に心の距離を取っていただいたらなと思いますよ。はい、ということでね、ちょっとね今心の距離の話を新年一発目してみました。なのでこの後はちょっとねお話ししたいことがあるので、お話をしていきたいと思いますので、一旦 CM を挟ませていただきますね。お寺の皆さん、困っていることありませんか？毎日の業務や細々したこと、少し困ったな、他にやってくれる人がいたらな、どこかに頼めないかな、人手があったらできるのにな、などそんなことありませんか？例えば境内のお掃除、墓地やお庭の除草などの日常のことから、行事のお手伝い、イベントの運営、配管受付、数量の多い書き物、仏具や衣のこと、パンフレットや広告の作成などなど、今までお寺の方だけで何とかやりくりしてきたことや、 やりたくてもできなかったことを私たち京都クロスミーツにお声掛けください。喜んでお引き受けいたします。私たちはちょっとしたことでも相談していただける、そばにいてほしい会社になりたいと思っています。何でもご相談ご用命ください。私たちクロスミーツがこれまでの実績と経験でお寺様の要望に応えます。お寺の困ったは京都クロスミーツ、お問い合わせはクロスミーツで検索。はいはい、では CM を挟みまして次のお話、まあ、今日ね私の盛大な独り言ですので、あベラベラベラベラとね喋っていきますけど、まあたまにそれはお口の治安も悪くなるんですよ。これ私です、はい。あの私ね、結構自分をなんていうんですかね、確かにお坊さんですよ、お坊さんですから、ね、ちゃんとしてます一応自分なりに。はい、なんですけど等身大の私っていうので、このパーソナリティっていうのはちゃんと取り組んでいきたいなと思っているので、まあお坊さんらしい話もすれば私個人の話もしたりとかね、いろいろあるんですけれど、今回ね実は先月、去年ですね12月になんと四国お遍路の2巡目を上満してきたんですよ。京都の東寺が最後になるんですけどね、これね上満って何とか満願って何とかっていろいろ言われるんですけどね、これの説明から入らせてもらいますね。四国88箇所っていうお遍路さんと言われているものがありますね、香川、徳島で高知、愛媛でね、一番札所が徳島からあります。徳島一番札所霊山寺様、ここから始まるんですけれど、徳島を回って次高知、そして愛媛、香川と順番に回ったらその順番になります。なんですけどこれを回っていく中で、私のところではなんと別格霊場20っていうのがあります。別格20霊場というところが、でそれを合わせると108カ寺になります。でこの108カ寺で回ってるんですね。でお遍路さんっていうのは本来はこの108カ寺で回るんですけど、プラス20カ寺って結構ハードル高いんですよ。で例えば四国88箇所なら88箇所だけの地図だとか順路だったりとかそういうものは結構出てるんですけど、別格20霊場を含めて108で出てるのが結構少ないんですね。でそれを参考にしながら全部工程を組みます。まあ私たちは今車で回ってるんですけど、ちょっとね歩きをするにはあまりに時間もかかりすぎるし費用もかかりすぎるんで、なのでちょっと車でね回らせていただいてるんですけど、何時に集合してここのお寺に何時について移動時間が何分でっていう全部工程を組むんですよ。でだいたい1泊2日とかで土日を利用してみんなで集まっていくんですけど、あのこの時にね、だいたいね最初の1巡目は、まあ、全国各地から参加者が来てるので、山口県とか埼玉県とか東京とかあと滋賀県とか、もう本当に全国各地から来てくださってるので、まああの工程の時間をね無駄にするわけにいかないから、まあ、ぎっちりで組んでいくんですけど、でまあ車で回っていって、だいたい1泊2日で、1巡目は2年かかったんですけど、2日間で15、6カ寺が目いっぱいだったんですね。なんだけどまあその1巡目を終えたら慣れちゃって、私も行くぞっつって1泊2日で一番多かったのが28カ寺108のうち28済ますってバカじゃないって言われるんですけど、いいや行くねんって言って、かといってそのスタンプラリーになっちゃいけないんでね、やっぱり仏さんにちゃんと向き合って拝む、でお線香を手向ける、おろうそくお灯明を差し上げる、でお遍路さんのもう拝んでから納経を言って、その御朱印をもらいに行くものなのね。拝まないともらえないの、納経っていうのは 納めるお経って書くのでね、お経を納めた人がもらえるもんなんですけど、それをもらいに行ってまた次へ行って次へ行って、 だから一つのお寺さんに滞在時間が30分あるかどうかなんですけど、ただね、駐車場から本堂までが遠いっていうところもあるんですよ、万の333段とかね階段333段やんみたいなね、それはもうみんなね、足並み揃える必要はなくて、それぞれのペースでねゆっくり上がってきてくださいっていう形を取るんですけど、まあそうやって回っていくんですけど、今年は、今年いや去年か、去年はね、1月、ちょうど1年前の1月にスタートさせて、12月きっかり1年で108かじを回れたんですね。でこれね、ケチガンとマンガンとジョーマンっていうのがあるんですよ。で大体の方が88かじを回られて、ケチガン、結ぶ願いって書くんですけどね。でこれを、88番さんの大久保寺さんでもらうんですよね。でその後に私たちは別格二重霊場も行ってるから、別格二重霊場の20番札所に行って別格をケチガンします。これで四国88箇所と別格の20箇所、これ両方で108箇所ケチガンしました。今度は一番札所に戻るんですよ、霊山寺さんにお礼参りとして。そしたら万願って言うんです、満つる、あの満足の満ねに願うって書くんですね。でこの後に高野山にご報告に行きます。奥の院へ、お大師さんお大師さん回れましたありがとうございます、そう言ってしっかり拝んできて、でその後そこで終わりかと思って、そこで終わりだと思ってる人が多いだけど、その後東寺、京都のね東寺、東の寺と書いて東寺に行きます。あそこもお大師さんが立ち上げられたところですからね、あの密教を広めるために作ったところでもありますんで、そこに行って成長の精に願うと書いて上満と言うんですよ。ここまで終わらせて初めて四国が終わりってなります。で私去年の12月、13、14日でやってまいりました、行ってまいりました。で、まあ、2度目の上満ですから、なんかまあね感慨深くて、で12月の京都は寒いのよ。でしかもね、何を思ったか、私12月の13、14京都には洛陽観音33巡礼っていうのがあるんですよ。それもやってきたっていうねだから化け物扱いされますよく。でもそんなの回るのみたいな、回れるのみたいなを言われるんですけど、でも意外といけますね。皆さん楽しんでくださってるし、もちろんお昼なんかも店に寄れる余裕はない、そんな余裕をかまして回ってない、修行だから観光気分で来てんじゃねえんだよこっちはって言って、もうみんなでうわーっと回るんですけど、洛陽観音も約10名近くの方が来てくださって一緒に回ったんですけども、全行程私が運転しますし、行程も組むしホテルも取るしみたいな、もう皆さんにとっては至れり尽くせりで頑張ってるんですけど、で、まあ、そうやって回る中でさっき心の距離の話をしたんですけど、このねお遍路さんとか巡礼に回っていると、特に四国はこの遍路があるからね、おもてなしお接待の文化っていうのが根付いてるんですよ。だからお遍路さんを地元の人が見かけると、あんたこれ持っていかれ言うてみかんくださったり、あと飲み物をねくださったりとか、特に歩き遍路の方なんかはそうやってお接待を受けることが多いんじゃないのかなと思うんですけど、で私たち車で回ってるから、他のお遍路さんが山道を歩いて上がられてたりね、休憩取られてたら、うわなんかしんどそうやなって思ったら、ちょっと車止めて、よかったら上まで行かれますって聞いたら、ああ上まで行きます、乗りますかって言って一緒に乗せて行ってあげたりとかっていうこと、持ちつ持たれつ、支えて支え合いながらやっていくんですけど、今ね外国人の方もすごい多いんですよ。あのね結構北欧系の方かなとかアジア系の方とかがちゃんとお遍路の格好をして、歩いてらっしゃる方とかもいるんですよね。でお寺の入り口がわからないとかっていうこともあるんですよ。白壁にドワーッと囲まれててね。でそういう時って英語で話しかけられたりするんですよ。ここのお寺の入り口はどこに行ったらいいのって。で散々歩いてきてるから、そらそうだよね、 お寺囲ってるあの白壁の周り歩きたくないよ反対回ったらどえらい歩かなきゃいけないから。で中に入ったら入ったで拝めるのかなって見てると、ちゃんと手を合わせてお祈りされてらっしゃるんですよね。で大きなリュックを背負って白装束で杖持って、もうよっぽど私たちよりお遍路さんらしい外国の方とかが一生懸命回られててね。で片言の日本語と外国語で頑張ってらっしゃるんですけど、そういう姿を見るとこう、あ、その姿に支えられるしみたいな、私たちもちゃんとやんなきゃいけない、まだ行きたいとも思うし、ね、その人たちが話しかけてくれることで、日本っていうのはなんていう宗教の素晴らしい文化があるんだろうかっていうのも思うし、なんかね、お遍路に行ってると心の距離を日頃は取ってる人で、まあね、私が言わなくてもたくさんおられると思うんだけど、心の距離が一瞬でスンと縮まる時があるんですよね。でこの瞬間っていうのがものすごくその人を支える、でその瞬間がその人を、こっからのその人を生かすっていう時がすごく見受けられるんですよね。だから私はお遍路さんっていうのをお坊さんとして修行の一環として行ってるんですけれども、その心の触れ合い、一瞬の心の触れ合いを感じることができて、その一瞬の触れ合いを見ることで、あ、やっぱり人を支えるのは人なんだなっていうふうにすごく実感もするんですね。暑い時もあるよ、夏場の遍路はもう今は一見あれは病気になるけどやるし、車で行ってても暑いけどね。なのでね、あのお遍路さんのことのみんな実はこんな風に回ってるんだよみたいなのも、これからもね少しずつ話していけたらなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、ここで一旦ジングル挟みます。つながろう、つながろう、では今夜の放送もそろそろお別れの時間となってきました。いかがでしたでしょうか。また感想などを番組ホームページコメント欄にお寄せいただければとっても嬉しいです。次回は1月21日の放送です。次回も花ちゃんの盛大な独り言をお送りいたします。それではお楽しみに。番組の最後は Along with me をお聞きいただいてお別れです。皆様の日々が彩られますよう応援しております。今日も一日お疲れ様でした。愛を込めて、おやすみなさい。この番組は人とお寺がつながる未来を目指して、お寺と人に寄り添う会社、ご縁応援感謝、京都クロスミーツの提供でお送りしました。ねえ、どこに